今日は石井敏郎西宮市長をお迎えしました。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
8月末、
はい、
夏休みももうすぐ終わりますが、まあ相変わらず暑い日が続いておりまして。
そうですね。
体調はいかがですか？
良くないです。はい。
即答
なんかね、私夏の方が冬より好きなんですけど。
で、先月おっしゃってましたよね。
全然大丈夫なんですけど。
けど、はい、
ちょっと年ですかね。
いや、でももうさすがに去年今年とすごく暑いので。
そうですね、
日本語おかしいです。すごく暑いので、
まあでもね、一方でこうこれからちょっと涼しくなるのは安心するんですけど、この安心とね、季節の変わり目が体調を崩す原因になったりしますんで、私も体調管理しますけど、
はい、
皆さんもよく寝て、
はい、
そしてよく
食べて
あんまり飲みすぎないで
ように、
はい、していただければと思います。
よろしくお願いします。はい、で、市長のフェイスブックなど拝見しますと、も外での行事への出席なども精力的にこの暑い中も活動されてますね。
やっぱりですね、地域の皆さんが、
はい、
地域を盛り上げようと頑張っていただいていることはやっぱり素晴らしいですね。でそこに私も元気をもらったり、
はい、
そして例えば灯籠流しをね、鳴尾川でやられたり、ラジオの方の盆踊り行ったりとかですね、まあそういうとこ行きましたけど、
はい、
まあそこで私が顔見せることで地域の人たちにとっても張り合いになるんだったら本当に嬉しいしですね、
はい、
あとはここのたこ焼きはどんな感じかなとかね、ちらっとこう見たりとかね、
見たりとか、
ここの夏祭りはどんな感じかなみたいな感じ、それぞれ地域によってね、工夫があって面白いですよ。
そうですよね、
はい、
それぞれ楽しめる、ね、
そんな感じで、
はい、
はい、
分かりました、
はい、
さて、先週は東京へ出張されたとお聞きしたんですけれども、
はい、
これはどういうお仕事で行かれたんですか？
中核市長会っていうのがあったんですけども、
はい、
中核市っていうのはまあざっくり言うと人口20万から5、60万までの町なんですけどね、
はい、
例えば全国市長会っていうと一番でっかいのは横浜市350万、
はあ、
でちっちゃかったら人口2万人とか3万人とかなんですよ、
はい、
そうなるともう2万人3万人の北海道のなんとか市とかいうようなところと、うん、まあ、例えば神戸横浜とそれから西宮って、まあ、共通している課題もありますけど、それぞれ何と言いますか、規模感に応じてですね、その課題も変わってくるんですよね。
そうですよね。
でその意味では中核市って、まあ、うちは49万ですけど、まあ、兵庫県でいうと尼崎、姫路、明石、まあ、似たような規模感だと、うん、まあ、課題も一緒ですし、
はい、
国に対するまあ意見とかも似たようなものになるんでですね、まあ、これが年に主に 2,3 回行われてます、
はい、
はい、これで東京行ってきました。
あ、そうなんですね、はい、なんかスケジュールといいますか、式次第といいますか、なんか拝見したらかなりぎっちりと会議がガーッと、
まあ、その前にはね、事務方が議論積み重ねてもらって、
はい、
それぞれの自治体の首長に確認してってあるんですけど、うん、一番最近中核市でホットだったのは、
はい、
児童相談所の、まあ、それぞれ県が持ってるんですけども、まあ、中核市は設置ができるっていうそういう規定があるんですけど、うん、
はい、
実際まあしてるのはまあ3つか4つの自治体だけなもんですから、まあ、それを国の方では中核市にもっと児童相談所を引き受けてもらいたいという、はい、そういう意見があり、
うん、
中核市ではじゃあそれをどういうふうに受けていくかというようなことがまあ大きな議論になりましたよね、うん、
はい、
例えばこう中核市、例えば政令市とかだったらもう全部持ってるんですよ、でただもう人口2万人とか3万人の町とかだとその児童相談所ぐらいの機能を持つってなかなか重いんでですね、
はい、
それはまあそれぞれの都道府県が持つと、でただまあ中核市ぐらいがまあそういうのをまあ運営をできるかどうかっていう、
はい、
まあ、そういうような話をですね、すると、はい、まあ、そういうような話が一つの大きな話だったんですね、う
ん、ねえ、
はい、
まあ、でも情報交換お互いにするという以上に、はい、まあ、それよりも進んだ議論ももちろん
ありますよね。
なんかサミットもあるんですか？
あります、あります、まあ、サミットって要するにまあ集まり、
ね、
まあ、集まるということで、
会議ですけどね、
なんですけど、
はい、
まあ、あれですよ、例えば、まあ、今度これ長野でやるんですけども、
はい、
まあ、それぞれ の、まあその中核市が抱えている実情を東京で集まるだけじゃなくて、まあ、実際の町に行ってで、まあ、見るとですね、例えば観光政策であったり、
うん、
もしくは例えば住民の窓口の機能であったり、それぞれの自治体がしている工夫を、うん、まあ、お互いに見合いながら、いいところは一緒にやっていこう、いいところは、まあ、いい意味で真似させてもらおうと、まあ、そういう機会になりますので、
うん、
そういうようなことも行っております。
わかりました、
はい、
さて今日はですね、はい、これから9月これから行われるイベントのお話をちょこちょこといくつかお聞きしたいんですけれども、
はいはい、お願いします。
まずは、現在西宮市大谷記念美術館で開催中のボローニャ国際絵本原画展、
はい、
大変盛況ということですが、市長はもうご覧になりました？
いや、まだ行けてないんですよ。
そうなんですね。
もう行きたいなと思っているんですけど、これ相当意思を持っていかないとですね、
9
月23日までですからね。
そうです、そうです。
このねボローニャ国際絵本原画展って、
はい、
まあ、今盛況って言っていただきましたけども、
はい、
毎年好評なんですよね。
そうなんですよね。
で、まあいろいろね、まあ世界62カ国より2901点が応募あったと、
はい、
で今年は日本人10人を含む27カ国76作家が入選ということなんですけども、まあこれね、今ラジオの残念なところはね、この絵を見せられないところですけど。
そうなんですよ、
はい、岡本さん、この絵の良さをちょっと口で言ってください。
いやいやいや、カラフルですねって、はい、そんな、すいません、
ずいぶん表現力ない、
乏
しい
ですね。一番新しい、はい、8月一番新しいのじゃない、その前のですね、8月10日号市政ニュースの一面に番とこのカラーで出ておりますので、
す、ね、はい、なんかね、クマちゃんがビヨーンとこう胴長で伸びてたりとかね、
はい、
私の表現力も今一つですね。
いいえ、とんでもないです、まあ、色使いだけじゃなくて、それぞれとタッチといいますか、画風が全部違う方々のものばかりなので。
そうですね。ただまあやっぱり絵本なんで、一つ一つの絵がなんとなく温かいですよね。
いや、そうですよね、子供さん用と思っちゃダメですね。
そうですね、
大人の方にぜひ楽しんでいただきたい。
そうですね、
絵本原画展、ということで。
そうですね、
はい、
宮田の作者である高井義和さんのサイン会もあります。あ、
これも毎年楽しみです、
はい、宮田も来ます。
宮田も来ます。
9月8日14時、はい、というようなことですね、
はい
はい、
まあ、3万人以上の方がどっと皆さん来てくださったら嬉しいですね。
嬉しいですね、
はいはい、ボローニャ国際絵本原画展は9月23日月曜祝日まで西宮市大谷記念美術館で開催されております、
はい、
開館時間など詳しくは西宮市大谷記念美術館にお問い合わせください。電話番号は 0798-33-0164 です。
はい、
さあ、アートの次はサイエンス、科学です、
うん、英語できましたね
、はい、この程度ならなんとかなります、
はい、
9月7日土曜日と8日日曜日にはこちらも恒例となっております人気イベント、西宮湯川記念子ども科学教室が行われます、
はい、
場所が総合教育センターということで、
はい、
面白い科学実験を見たり科学工作などを体験したりできて、毎年多くの方が来場されてますね、
はい、これですね、
はい、
まあ、去年はちょっと1日台風でダメになり、
なんです
よね、空いた1日もまた警報で半日しかできなかったということなんですけども、
はい、
まあ、一方でこの子ども科学教室毎年人気でですね、私も去年行ったんですけども、
はい、
まあ、例えば化石掘りなんかはですね、もう会場前から長蛇の列ですよ。
そうですか、
まあ、それからですね、粉塵爆発の実験とかですね、はい、液体窒素の温度の世界とかですね、
はい、
顕微鏡を作ろう、顕微鏡を作っちゃうんですよ。
作るんですよね、
風船電話を作ろうって、風船電話ってなんだかよく分かんないですけどね。
風船電話ってなんでしょう、
ぜひ行ってください。
紙コップのあの電話じゃなくて、
それは糸電話です。
いや、糸電話、はい、そう
風船電話ですよ、
はい、はい、まあまあ、でも液体窒素の温度の世界とかって言われると、これはすごい、はい、すごい楽しみですよね。
いや、ここでですよ、
はい、
将来のこの科学者が今回の子ども科学教室の実験とか体験で、何か刺激をされて、
はい、
そして将来に向かった一つの転機になったりとかしたらすごいですよね。
そうですね、はい、なんかもう実験が科学につながると思わずに、遊びでみんなやってることが、
そう
これが後々ずっとね、
そうなんですよね、
当時ノーベル賞を受ける人が出てくるかもしれないですよね。
そうです、そうです。まあ、あとね、はい、今まであんまり興味がなかったというのも、うん、まあ、実際触ってみると新たな発見があるかもしれませんし、
はい、
まあ、ちなみにですね、
はい、
なんで湯川記念子ども科学教室というかというと、
はい、
ですね、日本人で初めてノーベル賞を取った湯川博士が、
はい、
まあ、その頃苦楽園にお住まいだったということで、西宮の景色を見ながら中間子論がバッとひらめいたわけですよ
わけですね、なるほど。
いや、これは重要なことですよ。
はい、
ということで、
ええ、
まあ、西宮と湯川先生のつながりからこれをやってますと、
うん、 そうですね、
まあ、それとですね、あと同じ敷地にですね、はい、小中学生が夏休みに取り組んだ作品を、展示をしています、
はい、
小中学校理科生活科作品展、
はい、
これなかなか面白いですよ。
あ、そうなんですね、
去年はじっくり見ましたけど、まあ、例えばね、
はい、
セミの声がどれだけしたと、ちょっとあんまりちょっと表現うまく伝わらない、あとは例えばいろいろな実験がとにかくあります。試験管でどうとか、何か朝顔を育てたらどうだったとかですね、
はいはい、あ、実験、まあ、観察ももちろん、
観察日記もありますね、それがいろいろベタベタベタと貼ってあってですね、
はいはい、
で、まあ、夏休みの宿題なんでしょうけど、うん、まあ、その中で、セレクトされたものがですね、うん、出てくると。
そうですよね、
もう夏休みの宿題の域を超えてましたよ。気合い入ってましたからみんな。
いや偉いな、もうでも興味を持つところから入っていくわけですからね。
そう、好きこそものの上手なれっていうじゃないですか。なんかここでスイッチ入った人たちの、あの子供たちのこの作品展。
今頃のスイッチ、この間夜にセミが鳴いているのを聞いてちょっとスイッチが入ったんですけど、
はあはあ、
ちょっとその研究してみようかと思ったんですけど、
夜にセミ取りに行ったんですか。
いや違います、違います、うん、夜の10時にセミが鳴いている、なんだ、なん、亜熱帯化しているのかと、はあ、そういうこと思ったんですけ ど、
なるほど、
子供の頃には何も思わなかったですね。
なるほどね、
はい、凡人にならないようにみんな頑張ってください、
はい
はい、西宮湯川記念子ども科学教室について、改めて日程などをご紹介しますと、来月9月7日土曜日と8日日曜日に開催されます。7日は午前11時から午後3時まで、8日は午前10時から午後2時まで。場所は神技館町の西宮市立総合教育センターです。雨でも実施予定ですが、警報が出た場合など中止になるときは市のホームページに掲載しますので、ぜひご確認ください。お友達やご家族とぜひご参加ください。お問い合わせは障害学習推進課、電話0798-355166 までお願いします。さあ、そして最後は、
はい、
救急に関する催しです、
はい、
9月9日が救急の日、語呂合わせで救急の日。
そうですね、
ということで、
はい、
毎年この日を含む1週間、まあ、今年は9月8日から14日を救急医療週間として、
はい、
全国各地で応急手当の講習会など、
はい、
救急に関する行事が開催されます。
はい、
西宮市ではどんなイベントがあるんでしょうか。
はい、9月7日に、西宮ガーデンズ4階の、まあ、ところでですね、
はい、
11時から救急フェスタやるんですけれども、
救急フェスタ、
西宮消防音楽隊の演奏、
はい、
それから幼稚園児の描いた写生画の展示、
はい、
それから AED や心肺蘇生法の体験コーナ ー、
あー、はい、
そしてミニ救急車に乗って写真撮影、子供用救急服もあります、だそうです、
はい、
それからなぜ救急とミヤタンなのか分かりませんが、ミヤタンと踊ろう、はい、ミヤタンダンス、
はい、
はい、ということですね。
まあ、子供さんがいるとこ、ミヤタン好きですからね。
そうですね、
はい、一緒に遊んでいただければと思います。
これもね、やっぱり、はい、普段ね、何気ない時に心肺蘇生法っていうのを、まあ、知ってる知らないってやっぱ
そうですよ、ね、
大きく変わりますよね。
はい、
まあ、そういう意味では、うん、やっぱりこの興味を持ってもらって、
はい、
そしてこれを機会に、あんまりね、前でそういう蘇生法を使うっていうことが あってもなかなか大変ですけど、
いやそうです、
まあ、しかしそこで ね、知ってると知らないとで違いますから、
はい
はい、
まあ、AED の装置をあちこちで見かけるようになりましたが、
はいはい、
いざと言われるともうそこはもうビビってしまいますので、はい、
そうなんですよね、
体験コーナーというのはありがたいなと思いますね。
はい、
そう
ですね、
はい
はい、僕ね、あれです、昔こう救急の講習受けたことありますから、
はい、心臓マッサージとか、
心臓マッサージ大変なんですよ。
あ、そうですか、
本当に、まあ、その大変なんだよっていう感じも、知っといてもらうのはいいですよね。
そうですね、
はい
はい、実際に見ているだけでもすごく勉強になると思いますので、
はい、
9月7日の救急フェスタ、ぜひお出かけください、
はい、あと、まあ、消防ネタで一つありますけども、
は、何でしょうか。
この岡山で開催される全国救助技術大会、ロープブリッジとかいう、
はい、
まあ、こういう種目があるんですけど、
とかっていうのは渡るすぎるとか感じで書くわけですね。
そうそうそう、だからとかっていうのはなんとかとかじゃなくてロープブリッジとかというそういう、まあ、種目だと思ってもらってい
いんですけど、あ、なるほど、はい、
なんと兵庫県下消防本部を代表して西宮市消防局から14年ぶりに隊員が出場しました。
はい、
はい、ミスなくササササササと渡るというですね、ということです。
あのロープ渡っていく忍者のような、
忍者のようなやつですよね。
早く正確にというのは大事な、
まあ、そらそ
うですよ、競技といいますか、そらそう種目ですよね、
まあ、実際ね、まあ、これも一説には甲子園の浜に市民の理解を得て、はい、救急の訓練施設を作ることができたと、はい、その成果だというふうに、うん、局長は言っておりました。
あ、なるほど。いや、はい、もちろんそれもあると思いますよ、はいはい、14年ぶりの出場ということでしたんです ね、
そうですね。
これからこの後に続いて行かれる方が増えるといいですよね、
はい、
そして市民の皆さんはそれを見て安心していただけたら一番、はい、いいかと思います、
はい、
今日はいろんなイベントのお話などを伺いました。市長ありがとうございます。
はい、それでですね、今日、まあ、市のホームページ、私のコラムに書かせていただいたことあるんですけども、はい、この2学期の始まりというのが、まあ、いわゆる不登校の問題がですね、一番こう出やすい時期なんですよね。
夏休み明けて、
まあ、そういう中でね、はい、まあ、今私のメッセージ発しょって言いますと、まあ、無理にね学校行くことで、まあ、さらに心閉ざしたりとか、なったらそれは意味もないし、まあ、私たちは児童生徒の皆さんが一番それぞれ、生きがい持って、生き生きと暮らしてもらうというのが何よりだと思ってます、
はい、
だからまあその市の中では子ども未来センターに相談窓口設けたり、うん、あとまあ学校にスクールソーシャルワーカーとかカウンセラーとか派遣してますんで、
はい、
まあ、ぜひね無理せず、そしてそれぞれのペースで、過ごしてくださいという子どもたちへのメッセージを最後に言わせていただきたいと思います。
わかりました、はい、また来月よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。